創世記の6章から9章まで進んでいきます。今創世記1章ずつ読み進めていきますけども、今日は契約の虹というテーマです。先週の5章また6章の前半までのところはエノクという人が出てきましたね。神と共に歩んだエノクは、でも神が彼を取られた、そしていなくなったとありました。もうそれは、この死を迎えなかったということです。神様が取られたということ、共に歩むというのはこのエデンから川が、大地を流れてこの神の天の祝福をこの届けていく、そういう言葉ですね。またアブラハムが縦に横に約束の地を歩き回って祝福を本当に届けていく、共に歩くっていうのは、ただ、一直線にですね、神様が行くところをついていくというだけでなく、神様もこのご自身がそのこう歩き回られたってありますね。歩き回るっていうのは一直線じゃないですよね。きっとぐるぐるぐるぐるこの歩き回るわけです。私たちも、神様こっちじゃないんですか、今度はこっちですか、何かこの脈絡がないように思えて、神様は実はこの全地がくまなくこの天の祝福で覆われるように、ですから、こっちがいいと思ってたのに今度はこっちって、私たちは何かこの方針が方向が変わったかのように振り回されていくように感じることがあるかもしれません。でもそれはこの世のこうだと決めたらこうだっていう、そういう価値観に私たちがどれほど馴染んでしまっているかということですね。神様と一緒に本当に歩き回って祝福しまくっていくという、そういう、これはエノクが神と共に歩んだそういう人でした。そして神が取られる、取るというのはもともとはこの神様が人を取って、アダムをエデンに置いた、そこを耕して守る礼拝者とするためです。そしてエヴァ人を眠らせてあばら骨を取って、そして男と女とに作った、もともと一つのものがこの二つに分かれて離れるのではなく、二つで一つ、一体、二人が一体となっていく、かけがえのないパートナーをこの選び取っていくっていう、そういうことですよね。であるにもかかわらず、私たちが最初に取ったのは何か、アダムといえばはこれだけは食べちゃいけないという善悪の知識の実を取って食べたですね。そしてカインの7代目であるレメクは、神様はアダムからあばら骨2本とか取らなかったですね。1本だけ取って、男と女とが、2人で一体という、そういう、 こうパートナーシップを私たちに秩序契約として与えられましたけども、でも2人の妻を取ったと、これ全部同じ言葉です。取る、神様は私たちを本当に神様ご自身のかけがえのない愛の祝福のパートナーとして選び取られる。でも私たちは神様は望んでおられない、願っておられないものばかり取って、付け加えたり違うものを取ったり、もうそんな神様が、共に歩んだエノクだけはご自分の永遠のに歩むパートナーとして地上を歩くだけでなく、死を迎えることなくそのまま引き上げられた、取られたんですね。私たちもこのエノクのように本当に神様に取られていきたい、私はすぐに来るってイエス様はおっしゃいましたけども、それから2000年経っていますね。もうお待たせしている状態ですね。その前に私たちのこの地上での寿命が一人一人来るかもしれません。でも私たちは日々備えて、イエス様が今日戻られてもいいように、エノクのように今日取り上げられて、私の大切なかけがえのないパートナーだ、花婿イエス様のあなた方は私の花嫁だ、花嫁たちではなくて花嫁一人ですから、私たちは一つの教会、一つの神の民と されていく。ですからそこに加わっていることが大切なわけですね。さあこの、エノクの時代の後にノアという人が、現れましたが、その時代はこの地に暴虐が満ちていた。で神様はこの人を作ったことを悔やんだ。で心を痛めた。そして、大水で洪水で滅ぼそうと、そういうことを決心されるんですね。これが、創世記の6章の前半のところに記されています。先週そこまで見ていきました。人だけでなく命、息あるものを皆、洪水ですから魚は影響を受けなかったわけですけども、それ以外の空を飛ぶ鳥も、また、乾いた地をこの上で生きているものは皆命を滅ぼされたのかというと、そうではないんですね。一組ずつ神様が、人はですね、ノアと3人の息子たち、4人ですね、のそれぞれのカップルですから8人を残して、あの日本に、ね、トヨタのノアっていう車がありますけど、定員8人乗りなんですよね。私は意味があると思っていますけれども、はい、その、人以外は、一組ずつで、清い動物は、捧げ物礼拝するために7組取って、そして船に入れたんですね。滅ぼしたのではなくて、全てその種をこの良いものを保存されたわけですね。神と共に歩むもの、神様が、本当に一緒に神様のパートナーとして神の国をこの地に築いていこうという者たちを選び取られた。これがノアの、箱舟の出来事です。ノア自身もこのエノクと同じように神と共に歩んだ。またノアは全く人、完全な人で、この正しい人であったとありますから、正しい礼拝を捧げるものだったというんですね。さあこの箱舟とありますが、ちょっといくつかのスライド絵があるんですね。皆さんどういう船を思い浮かべますかね。箱舟って訳されてますけども、これはもともとはですね、この箱っていう言葉なんですね。箱あるいは籠ですね。船っていう意味はあんまりないんですね。ただ、水に浮かべれば船のようになるので、箱舟と訳されていますね。箱というとこう四角いものをイメージしますよね。でこれはかなり四角い感じのものですね。聖書には細かくこの寸法が記されていて、上の方にはこの天窓をつけなさいって、窓が明かり取りのありますよね。でも果たしてどういう形かというのは、そこまでは細かく記されていないのでわからないんですね。もう一枚あります。これはもう少しこの丸っぽい感じですね。こう籠のような感じがするかもしれません、箱というよりは。でこの言葉は聖書に2箇所というか2つのようところにしか出てこないのではっきりしないんですけど、ノアの箱舟として出てくるのと、もう一つはモーセが生まれた時にナイル川にこの、お母さんが、もう3ヶ月大きくなってきて、見つかったら殺されてしまうということで、そーっとパピルスの籠を編んで、籠を作ってモーセを入れて川に置いたっていうんですね。その籠という言葉も同じです。これの方が籠っぽい、バスケットっぽいかもしれませんね。でもモーセ一人ではなくて、ノアと全ての動物たちが入ったという、そういう大きな巨大なこの箱舟ですね。皆さんどうでしょう、この前のスライドとですね、何回ここ見ていただいて、外はこう雨が降り続いている、大嵐です。波も激しいでしょうね。そんな中で、次のですか、この私はこの画像を見て、あるこの場面と重なったんですね。というのはこの後そのモーセの時代にエジプトからイスラエルの民が60万人出てきて、この紅海、葦の海を渡るときに神様が一日風を吹かせて乾いた地を作られました。そこを このイスラエルの民が渡って渡り切ったらエジプト軍が来た時にまた水が戻って滅びたってありますね。何かその絵にすごい似てるなと思ったんですね。もうそうなんですよね。この箱舟っていうのは神様が、臨時で作られた乾いた地なんですね。神様は天と地を創造され、地は、地を作られて良いとおっしゃった良い地だと、ね、それは乾いた地なんですね。このぬかるんでいない水で覆われていない、そういう地でも大地全地がこの悪で罪で覆われているのをご覧になって、その時まだ洪水が起こっていなかったとしてもすでに罪で覆われている、悪で満ちているということはもう洪水で溺れて私たちは死んでる状態だということです。神様の命を生きていないということですよね。神様はそれをはっきりと水で表されたというだけでも、神と共に歩む、正しい全き、ノアたちはこの乾いた地をこの1年とちょっとの間、船の形で歩むことができた。ただじっとしていたのではなくて神と共に歩み続けたわけですね。そして、この、まあ、1年と数ヶ月が経った後に、完全に水が引いて乾ききるんですね。この大地が乾ききるっていうことは大事です。あらゆるこの、まあ罪や、悪が、なくなったということを表すんですね。詩編の、143編の最後に6節にこういう箇所があります。聞いててください。あなたに向かって私は手を伸べ広げ、私の魂は乾ききった地のようにあなたを慕います、ってあるんですね。このようにこの大水で覆われていると水に満たされているようで実は命はないんですね。死んでしまっています。逆に乾ききっているとカラカラで死んでいるように見えるかもしれませんが、私たちが生きている状態というのは何かこのいい感じで満たされてしまって、あもう満たされてるから何もいらないわという状態はこれは死んでいるということなんですね。私たち生きているというのは乾ききって私は上乾いています。だから自分でなんか水をどっかから調達するんじゃなくて、5時間並んで水を買いに行くんじゃなくて、神様あなたが私を潤してくださいます、満たしてくださいます。私たちが乾ききっている時に、上乾いてもうカラカラになっている、私も今喉がねカラカラで、これは祈りすぎてこうなった、賛美すぎてなら素晴らしいんですけども、ちょっと風をこじらせてしまってこう喘息をぶり返して今声が出ないんですが、でも私思ったんですね。これがノーマルな状態だと、パク・ホジョの先生っていう、ね、韓国の先生が、いつもこういうハスキーボイスなんですけども、で声が枯れてる先生はいい声してるねって、ね、それぐらいやっぱり声が枯れるほど本当にこう取りなしに乗っていく、神様にも上乾いて何かこうしてください、こうしてくださいという自分の願いではないですね。本当に祈り聞きながら神様が願っておられる祈りを一緒に大きな声を上げて、神様に向かってというよりもこの地に向かって宣言していく、そういう祈りをし続けていくときに、本当に乾ききった地だけども、神様の祝福の泉、その祝福の井戸となって、この地を満たして潤していくことができるわけですね。さあ、この1年、数ヶ月だって乾ききったときにですね、どうなったか、次のスライドお願いします。まあ、カラスを放ったり、鳩を放ったりして地が乾いたということを確認して、そして、ノアと動物たちが船を降りて出てきました。で、何をしたのか、皆さん1年もずっと船の中、箱舟の中にいて、ようやく出てきた、皆さんだったら何しますか、何しますか、携帯の充電をする、コンビニに行く、走る、 運動不足だから走る、ね、まあ、いろんな、選択肢があると思いますが、でもノアたちは何のためにこの大水から、救われたんでしょうかね、何のためだったんでしょうか。祭壇を築く、そうですよね。この礼拝し続ける礼拝者だけがこの地で本当に生き続けていくためですよね。ですからもちろん船の中でも礼拝し続けていたと思います。動物たちはすごい騒がしかったろうなと思うんですけども、でこの地に降りてきて、ノアはこの祭壇を築いたと8章の20節にこうあります。19節、すべての、18節からですね。そこでノアは息子たち、彼の妻、息子たちの妻たちと共に外に出た。すべての獣、すべての這うもの、すべての鳥、すべての地の上を動くものも種類ごとに箱舟から出てきた。ノアは主のために祭壇を築き、すべての清い家畜から、またすべての清い鳥からいくつかを取って、祭壇の上で全焼の捧げ物を捧げた。主はその香ばしい香りを嗅がれた。そして心の中で主はこう言われた。私は決して再び人の上に大地に呪いをもたらしはしない、ね、祭壇を築いて礼拝を捧げて、この香ばしいこの香りを主が嗅がれたっていうんですね。先ほどもこの金の鉢とこの祈りの香の話がありましたけども、神様は待っておられるんですね。私たちがこの地から本当に祈りの香が、香ばしい香りが、祈りと賛美が立ち上っていること、それをずっと嗅いでいたい、たまに嗅ぎたいんじゃないですかね。ずっとそれを嗅いでいたい。ですから私たちはずっと祈り続け、またこの賛美礼拝し続けていくんですね。皆さん見てください。この虹が あって、そこにこの煙が立ち上っている、まあ、これをよく見ててください。次のスライドお願いします。まあ、これは虹が全体ありますよね。で、神様はこの、これ契約をノアたちと交わされるわけです。どんな契約かというと、この私の契約はこのノアの、まあ、ノア契約とも言われますけども、もう二度とこの大水、洪水によってこの地を滅ぼすことはしないっていう、そういう契約です。その印としてこの雲の中に私の虹を置く、契約の印として虹を置くって言われました。で、この雲の中の虹を見るときに、私はこの永遠の契約、これはノアたち人だけでなくて全ての生き物とも結ぶってありますね、この契約を思い起こそうっておっしゃってます。さあ、この虹って訳されてますけれども、で、まあ、実際にこの虹なんでしょうけども、ここで使われている言葉は私の虹ではなくて私の弓っていう言葉なんですね。弓、まあ、弓っていう言葉で、当時の人たちは、まあ、ヘブル語では雲の中にある弓といえば虹なんだなというふうに分かったんだと思いますけども、弓なんです。さあ、皆さん、弓っていうのは、まあ、日本のこの弓もありますし、アーチェリーの弓もありますけれども、弓ってどういう道具ですか。弓、矢を飛ぶ、そうですね、飛ばす矢を射るものですよね、弓。まあ、音楽にも、ね、使ったりしますけれども、ここで言う弓というのは、弓矢って、まあ、セットで言いますよね。矢が、必要なわけです。一つ前の戻ってください。矢が必要。皆さん何に見えます。煙ですよね、はい、もう一度次のお願いします。そうなんですね。神様、詩篇の中でも 私たち、ね、子供たちはこの矢筒の中にある矢のようだ、私たちをこの矢として捉えてくださいます。それはもちろんこの地で、敵をサタン悪魔や悪霊たちその働きをこの射抜いていくというそういう矢でもあるでしょうけれども、でも私たちはそれをこともあろうか私たち互いに傷つけ合ってしまうものとして、このあいつがいけないとあのことが悪いと、で逆に自分が指さされてそして矢を射ってしまうということを続けてきたかもしれません。でも本当の弓矢というのはどこに向かっているか、虹は必ずこういう向きですよね。一部しか見えないこともありますけれども、逆に下を向いている弓とか横を向いている弓とかないですよね。必ず天を向いているんです。つまり何かというと、私たちが目指すところ、この弓矢の先には日本の弓もアーチェリーも必ず的がありますよね。私たちがこの目指す的というのは何かというと、天の神様の座を目指していくということで、そこに帰っていく、そこをめがけていつも見上げて歩いていく、そこだけ見ていけば私たちは動くことはないんですね。さあこの弓矢ですけども、つまりこのクロスしているわけですよね。皆さん隣を見てください。この十字架、イエス様の十字架、これを神様はノアの洪水の後にこの虹を持って、そしてこの虹を貫いて、捧げられたこのノアたちの私たちの礼拝の香ばしい煙香りを持ってこの十字架を前もって表しておられたのではないでしょうか。神様がおられるのになんでこんな洪水で、自然災害で人の命が奪われてひどいって思うかもしれませんが、神様は心を痛められたのは、神様が、なんで私はこんなに愛してるのに、この愛だけでこの地を祝福だけで満たしてほしいのに、なんてひどいって逆に私たちの方ことを思って、そして、でも心を痛められたんですね。でも私たちを滅ぼすためではなくて、そこから本当に共に歩むものを祝福と愛でこの地を神の国として行く者たちを選び出して取り分けて、そしてもう一度やり直す、救い出す、これはノアの洪水、滅びではなくて救いの計画です。雲の中の虹、十字架、イエス様も人の子は雲に乗って来られるとありますね。この雲というのもイエス様を表していますし、私の契約の印だというのは皆さん何でしょうか。これは勝因でまさにしくこの聖霊様を表しますね。最後に新約聖書から、2箇所ノアのノアのことに触れているというよりも、そもそもこのノアの洪水がこれすべてイエス様の救いを前もって表していることです。それはどういうことなのか、このイエス様ご自身がおっしゃってます。マタイの24章の35節から39節までをご一緒に読みましょう。これイエス様の言葉です。ご一緒にお願いします。天地は消え去ります。しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません。天の御使いたちも子も知りません。ただ父だけが知っておられます。人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです。洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしたりいました。洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした。人の子の到来もそのように実現するのです。アメン。これは終わりの時、イエス様が来られる時、 のことを表している。そして、最後にペテロの手紙第1の3章20節21節を読みたいと思います。20節からですね。かつてノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちにです。その箱舟に入ったわずかの人たち、すなわち8人は水を通って救われました。この水はまた今あなた方をイエス・キリストの復活を通して救うバプテスマの方なのです。バプテスマは肉の汚れを取り除くものではありません。それはむしろ健全な良心が神に対して行う制約です。アメン。そうです、このバプテスマというのは、滅びではなくて、私たちの中にこの罪と悪の部分、私とそして、本当に全く神と共に歩む私とが、共存している皆さんも、そうだと思います。でもその罪と悪の私を洪水で葬り去って、そして、本当に共に、神と共に歩き続ける私だけが、新しく生かされていく、これがバプテスマです。皆さんすでに、信仰告白してバプテスマを受けてクリスチャンとして歩まれている方もいらっしゃると思いますが、まだそうでない方、その決心がついてないかという方もおられるかと思います。でもサミチームお願いします。でもこのノアの契約の虹、神様は滅ぶいるのでなく、本当にあなたを救いたい、あなたをこのノアのように、ノアたちのように本当にこの洪水の滅びから救って、私と共に歩んでほしい、そう願っておられます。その神様の願いを、思いを私たちも共に受け取っていこうではありませんか。このノアの、これから、虹が、今日も雨上がりでしたけども、虹を見るたびにもそうですが、私たちはこの十字架を仰ぐ、見るたびにこの契約の虹、神様の手に向かって私たちは生きているんだ、そこに帰っていくんだ。そのためにこの私たちが地上で元気に生きている間に、この信仰のバプテスマをぜひ預かってほしい、主が願っております。今ご一緒に祈っていきましょう。神様、本当に私たち罪深いものです。本当に滅びておかしくない、いや私たちは滅ぼされるべきものです。でもその中でノアだけが神と共に歩んだ、これはイエス様を表しています。私たちがどんなに頑張っても、あなたと共に歩み続けることはできない弱いものです、足りないものです。でもイエス様と共に、ノアも洪水の後は、神様の目に良くないことをしてしまったようですけども、イエス様は最後まで神と共に歩み通されました。そのイエス様と一つとなる、その信仰の告白へと、バプテスマへと、どうぞ私たちを導きください。そして大切なのはバプテスマを受けることでなく、その洪水の後、バプテスマの後に礼拝を捧げること、天に向かって祈りの香を捧げ続けることです。神様、今年度が今日で終わります。新しい時代へと明日からシフトしていきます。でも変わることのないあなたの救いを私たちはしっかりといただいて歩み続けていくことができますように、神様、特に今この場にいて、これから神様への信仰を表そうとしている、まだ迷っている方々、どうぞ聖霊様、優しく触れてください、助けてください、そして励まし導いてください。 私たちはそのことを共に祈り続けます。あなたの救いにを感謝してイエス・キリストの名前でお祈りします。アメン。